はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、このようにしてイエス様の復活を記念して、今日も主を礼拝するそこに招いてくださいましたことをありがとうございます。あなたの尊い御言葉を小さき者が取り継ごうとしております。どうぞ主を顧みてくださいまして、取り継ぐことができるように守ってくださいますようにお願いいたします。また聞くお一人お一人の上にも主の恵みと祝福が豊かにありますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の、今司会者に一章26節から27節を読んでいただきました。でここは、神様が世界を作られた創造の6日間の6日目になります。そしてここは人間を作られたところになります。ここには人間が何のために作られたのか、どのような存在かであることがはっきりと明言されています。そこにおいてこの他の非造物、特に動物と人間が、聖書は人間と見つかりも違うと書いてありますけれども、ここ特にここにおいて動物とその他の非造物と人間が明らかに違う点があるということを教えられています。今本当に科学の、このような科学の視点でいきますと、人間と動物の違いというものははっきり説明できなくなっています。いろいろ類似点がある。ある点でそれは命を大事にするということかもしれませんけれども、それと同時に本当に人間が人間足り得るのはなぜなのかということを答えることができなくなっているんじゃないでしょうか。そうした時に私たちが人間としてどのように生きていったらいいのか、あるいは神様が人間を作ってくださった時にどのような目的を持って何のために生きているかということが分からなくなっていくんじゃないでしょうか。ちょっとこの原稿にないのであれかもしれないんですけど、モーセがその導き入れようとしていたカナンの地では、そのバール信仰というものは非常にその増え広がるというんでしょうか、豊穣の神であってたくさん収穫されるとか、たくさん子供が生まれるということに価値が置かれました。そのためには非常に不道徳なことも行われていったわけです。で実際にここでも動物に対しても人間に対しても、産めよ増えよ地を満たせということが言われています。それだけを見れば動物と人間とにここでは区別が見られません。また動物に対しては24節に、ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよというふうに言っております。地は生ぜよというふうに言われていて、土から作られたことを言っておりますし、2章でもう一度人間の創造について言われるときに、2章7節では、土地の塵で人を形作りというふうに、この後半が大事なんですけれど、でもこの人間が 何によって作られたかということによって、体を構成しているものにおいて人間と動物には変わりがない。ただ決定的に人間と他の非造物が違うのは何かといえば、26節には、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、このように書かれていることです。また27節には、このように神はこのように人をご自身の形に創造された、神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたというふうに書かれていまして、ご自身に神に似るように、また神の形に似るようにということが、強調されています。この神の形に作られたということが人間の存在の特徴であり、また目的でもあります。それで神の形というのが 何を表すかということで、私が教えられた中で乏しいところでありますけれども、神の形という時に、一つあるのは、この文語訳聖書では神の、形という言葉に像という漢字を当てるそうです。当てています。で、像というのはこの、私たちは像と聞くと偶像を思い浮かべますので、非常に違和感があるんですけれども、実際にこの神の形の形と言われている言葉は、他の聖書箇所においては偶像という意味で使われているところもあります。で、偶像って何なのかって言いますと、それを見て、あ、神様ってこんな方だっていうものをこう思い浮かべるわけですね。で、それをこう礼拝に用いるから、聖書は罪だと言う、用いることを罪だと言っておりますけれども、それはなぜかといえば、その一つは、もちろん偶像というものが非造物ということですね。そして、その偶像というものは人間が考え出した、人間の願望、あるいは欲望をこう形に表したものだということ。で、もう一つは、やっぱり人間が、神というものを考えるときに、やはり自分の想像の中にこう制限されている。それ以上のものは考えられない。あくまで人間の世界の中に留まってしまう。そういう意味で誠の神を指し示すことが決してできないということで、偶像を持って礼拝することは禁止されております。ですけれども、ここで言いたいのは、像という一つのもの、特徴としてですね、それを見ることによってこう何かを思い浮かべるということがあります。そしてここで神の形といった時、もちろんそれはただ単に物理的な形、神様は見えない霊の方でありますから、そういうことだけを指すというよりも、もっと広い意味で言われていると思います。主箇所を見てもこの神の形というのは、あえてそういう書き方がしてあるということも書いてありますけれども、一つその神の形といった時に、人間というものが生きている時に、そこに神様が表されていく。もちろん人間というのは非造物ですから、神様を完全に表すことはできませんし、あるいはそれを拝めば非造物を拝むことになってしまいますので、そういう意味で表すことはできませんけれども、でも神と交わることのできる存在として、神様の願っておられることをなすことのできる存在として、ある人はこの神の代表というのは、神様より偉いということではなくて、先見大使のようなこの代理という形でですね、そういうものとしてこの地に立てられた、創造の冠という言葉が詩編の八篇に出てくるんですけれども、そういうものとして置かれたということであります。ですから、このさまざまな非造物がある中で、人間が生きていくことによって、それを通して神様の、見えない神様の素晴らしさというものがこう表されていく、そういう栄光を表す器として作られたということが見ることができます。ですが、そしてその神様のご栄光を表すという時に、一つこの特徴、26節で言われているのが、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。要するにこの地上にあるすべてのものを支配させようというふうに言われたわけなんですね。で、この支配というのは、本来神様のお働きです。なぜなら、この世界のありとあらゆるものは神様がお作りになったということが、この一章の一節からここまでで書かれていまして、そして、その、鳥もなおさず神様がお作りになったということは、その、所有者でもあります。所有権を持っておられるということでもあります。ですから、人間は非造物ですから、そのような権利はないわけですけれども、神様はこのように、お命じになられた。それは人間にそのような責任が与えられましたし、それに応える責任があるということでもあると思います。そして他の非造物に対しては例えば小税王とかですね、そういう非人格的な ことしか言われていません。例えば光よあれと言ったら光ができたとか、そういう命令ではありますけれども、人格的な応答を必要とするような言われ方はされていません。ですけれども人間に対しては、まあ、ここでは支配させようですけれども、28節では生き物を支配せよというふうに言われておりまして、人格的に従うように命令されているわけなんですね。こういうふうに神様との関係を持つことができるのは人間だけであります。で、人間はまたそのようにできるように 神様の命令に喜んで従って、ただ単にこう生ぜよって言われて生じていくような機械的な動きをするのではなくて、意志を持って神様にお従いして、それをしようとして、それが結果的に神様の願いを実現していく、そういう特別な存在として作られたということがここで見ることができます。そしてそのこの支配というのは、私たちこういう罪人の人間の世界にいますと非常にこう冷たい感じがします。自分の思い通りに人を動かしたり物を動かしたり、そういう支配というイメージがありますけれども、神様が支配と言われた時に実際に人に何を命じられたかと言いますと、この流れで見ていきますと、園をこう耕すようにとこう命じられていきます。そしてそれともう一つは、2章の19節からのところで名前をつけるという仕事を与えられます。さまざまな動物を人間の前に連れてきて、でそれにどんな名を彼がつけるかを神様は見られていた。でこのよく言われるのは、この名をつけるという時にはその動物がどんなものなのか、どんな役割を持っていて、どんな生き方をしているのか、そういうことをよく見抜かないと名前をつけられないし、それにふさわしい名前をつけるということは、そういう、なんていうんですか、洞察力ですとか、そういうものが必要だということが言われます。で、その、耕しですとか、名前をつける、あるいは、そのようにして、こう、管理していくということが、この、神様が支配せよって言われた時の実際の、まあ、この創世記に書かれているのはわずかですけれども、そういうところを見ることができます。それは、人間が、権力者として支配をするというのとやはり違った面が見られます。で神様はこのように支配をせよということを人間に命じられたわけですけれども、ここでもう一つ面白いのは、これはアダムを作られる前に言われていますけれども、26節では我々の形に人を作ろう、そして彼らにというふうに言われています。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。そして27節の男と女という言葉は、よく聖書で使われる男という言葉はその人を指して言われるんですけれども、ここの男とか女というのはこの男性全体とか女性全体とか、そう集合的な言葉なんだそうです。ですからここではただ単にアダムとエバにそういう役割を与えられて、その子孫は違うということではなくて、その子孫も含めて神様は人類というものを本来そのような目的を持って作られた、そのように取ることができます。ですけれども、そのようなものとして作られましたけれど、今私たちは人を見て神様がどんな方かということを知ることっていうのは基本的にはできません。でも人間というものはやはり他の動物と違いまして、神の形を完全に失ったかといいますと、まあアダムが罪を犯して、まあ、今朝その背くということが罪だというメッセージがありましたけれども、罪を犯して以来神様は、人は神様 離れ罪人となってしまいました。そのために人間本来の生き方ができなくなってしまいました。それであってもなお創世記の9章6節を見ますと、こう人の命に手をかけることについて、神の形に作られたから、人の血を流すものは血を流されなければならないと、そのように罪に堕落して、その神の形が歪んで、なお神の形を完全に失ったのではなくて、神様はなおもそういうものとして見てくださっている、つまりそういう責任を持つ存在として、動物とは違ったものとして見られているということが見ることができます。ですから神の形として作られた存在だということが無効になったわけではないし、神を知らないからといって、信じないからといって、そういうものではないということにはならないということになってきます。けれども人間はそのようなものとなってしまいましたけれども、イエス・キリストはまさにそのような意味で、ある意味で人間以上に人間、誠の神であられますけれども、人間以上にこの神を表す方として誠の人となってくださいました。有名なヨハネの14章6節以降を見ますと、イエス様を通してなければ父のもとに行くことができない、そしてイエス様を見た者は父を見たというふうに言われました。つまりイエス様は人となるということは、私たちと同じ被造物と同じものになってくださるという意味で、その栄光を捨てて本当に小さくなってくださったんですけれども、それでもなおその人となられたイエス様を見たときに、神様を見たと言われるほど、イエス様、またある場所にはイエス様のうちには神の本性の完全な現れというふうにも言われています。その人となったイエス様を通して神様はご自身のご性質、またご栄光というものを表してくださった。本来人間というものはもちろんイエス様とは比べることはできませんけれども、イエス様の生きる目的というもの、人間の生きる目的、人間の在り方というものはイエス様のうちに完全に見ることはできるんですね。この点でイエス・キリストは私たちの救い主であり、また信仰の創始者、創始者というのは一番先頭走ってくださるという意味もあるそうですけれども、創始者であり先駆けでもありません、あります。イエス・キリストこそ真の誠のそして完全な神の形ということができます。そのイエス・キリストを救い主として信じ、知った者は、私たちはその罪によって、アダムの罪によって神の形が歪んでしまったわけなんですけれども、神に対して応答できなくなってしまったわけなんですけれども、それをもう一度こう回復させていただく、そういう人生に、そういう恵みの中に入れられたということを聖書は教えてくれています。これが救いの恵みです。罪が許されるだけではなくて、本来人として神様が作られた目的に従って生きられなくなった、その本来の役割を果たすことができなかったものが、もう一度神様が作られた目的に従って、人が人として神様の栄光を表すために、神様の目的を果たすために、そしてこの地上にあって、あ、神様が本当におられるんだ、神様はどのような方かというのを証しする器として、もう一度回復させてくださる。それは少しずつではありますけれども、ですけれども、そういう生き方をできるものとして、そういう人生に入れてくださった。これは救いの大きな側面というんでしょうか、大きな部分だと思います。そして、誠の神に、まずその神を知らない者が到達するには、イエス・キリストを知らないといけないわけなんですけれども、聖書はイエス・キリストを救い主として信じた者、知った者はその土の器の中に宝を入れているというふうに言われています。自分自身の中にはなおもそういう罪の性質、歪んだもの、本当に神に対して応答しきれない部分というんでしょうか、背く部分というものを持っているにもかかわらず、そのような私たちのうちに聖霊という神様が住んでくださって、 そして確かに私たちがと共に神様がいてくださるということを証しできる、もちろんそれを通して神様を完全に知るということではなくて、神様を知るにはイエス・キリストが必要ですけれども、私たちはそういう生き方を通して証しすることができる。そしてそれは、聖書においてあなた方は地の塩、世の光ですというふうに言われました。そのようなものとして、またそういう責任があるものとして神の前に責任を与えてくださったということを教えられます。そして、実際に、どのようなことをどのように生きていくかということについて、まあ、聖書にはさまざま書かれていますけれども、エペソ書の4章24節以降にも書かれています。4章の23節24節にはちょっとここ開きますけれども、エペソの4章23節には、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきでした。ここに神にかたどり作り出された新しい人ということが書いていますけれども、ですからあなた方は偽りをして、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいと続いていきます。本当はここだけ、ここを読むときはここをきちんと釈迦した方がいいと思うんですけれども、ですけれどもエペソの人たちに対して、こうしたら救われるということではなくて、イエス・キリストにあって十字架の贖いによって新しい人とされたというときに、神様はこの新しい人、神様が人間が作ったものではなくて、神がかたどり作ってくださった真理とも、真理に基づく義と性をもってかたどり作り出された人に、着るべき人を着るべきこと、それはこのような生き方を通して私たちがその神の栄光を表していくということが、ここに書かれています。そして、最後に、神に作られたということは神の形として作られた、本来そのように作られて、私たちはその罪によってそれが果たせなくなっていたけれども、イエス・キリストの十字架の贖いと復活によって、もう一度そういうその中に生きる、そういう恵みをいただいたということを見てきたんですけれども、それと同時に神様がそのように作ってくださったということは、そのように生きられるということも意味しているということを最後に見たいと思います。出エジプト記の4章10節を開きます。ここはモーセの証明の箇所ですけれども、出エジプト記の4章10節、私の聖書ですと92ページになりますが、王家で育つわけですけれども、その後エジプトから逃亡しなければならなくなって、40年間アラノでこう羊を飼うという、そういう生活をずっと続けてきて、王子として育ったのとは全く違った環境の中ですけれども、またイスラエルをこう救いに導いていくということからも一見離れたような40年間だったわけですけれども、その後に神様はモーセを召し出されて、 イスラエルを導き出すように命じられます。その時にモーセは、ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。このように言っています。それに対して神様は何とおっしゃられたかというと、主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が推しにしたり耳しいにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないか。ここにモーセの能力がどうかということは言われていないわけです。ここで言われているのは、モーセの目を作り耳を作り口を作ったのは私主ではないかということです。最初に神様が人間を創造された時には、神様がご自分の形に似せて創造されたがゆえに、神様、そのゆえに神様は地を支配するようにというご命令をされました。それは人間がそれをできるように神様は作ってくださったからです。で、神様は全てをご存知ですから、モーセを召す時もモーセの弱さをご存知でありながら、なお神様はモーセを作った方であるから、その神がお命じになったことをモーセができるということをここで言ってるわけなんですね。で、モーセはそれを神に頼って、それを知っていてくださる、私を作ってくださった神様のために、それを用いるために私が作られたという、本当は信仰に立っていくべきだったんだろうと思います。そして、それは私の体の機能の問題なんですけど、もちろん語るということはそれ以外のものも含むと思いますが、それと同時に、イエス・キリストの十字架の贖いというのは、私たちの内なる人をも霊的に再創造してくださったということを聖書は言っています。もう一度新しく作ってくださって、エペソ書の4章10節だったと思うんで、3章10節ちょっと書いてないんですけれども、良い行いをも備えてくださったというふうに書いてあります。2章ですね、ごめんなさい、間違いない、2章10節ですね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。キリストイエスにあって作られたのですと書かれていますから、私たちのこの最初の創造のことを言っているわけではなくて、イエス様の十字架の贖いによって生まれ変わらされた、そういう新しい創造のことをここで言っていることがわかります。で、その霊的に新しく生まれ変わったというのは、それと同時に良い行いをも備えてくださったというふうに書かれているわけです。モーセの口をつけたのは神様であるから、神様がお命じになったことを果たすことができると言われました。私たちもそういう意味でまだまだ罪の性質が残る、そういう弱さを覚えるものでありますけれども、私たちはその内側を神様がもう一度作ってくださったことによって、クリスチャンは神様の御心を行うことができる。それは自分の力ではないです。神様のこの新しい創造によって、それができるものとしてくださっている。それをやはり信じる信仰によって生きていくということを、こう、神様が望んでおられるということがわかります。私たちはそういう意味で、最初の1章26節で神様の栄光を表すものとして、作られただけではなくって、イエス・キリストの贖いによって、この地上において、神うちに住まれているイエス、ご聖霊イエス、それと共に働いてくださるイエス・キリストを、私たちのこの生き方を通してこの地上に、表していく、そういう新しい使命というんでしょうか、新しい目的を、与えてくださった、それこそイエス・キリストの十字架によって贖ってくださった救いの尊い恵みでありますし、私たちは本当にそのことで、自分自身は本当にそういう失敗なんかを重ねたりして落ち込むことも多いんですけれども、なお私たちをこう 作り変えてくださった方がその御言葉を与えてくださって、それをなす力をも備えてくださる。それは私たちの誇りにもなりませんし、私たちの能力にもよらない。神様がそれをお命じになっておられて、神様がそれをなすようにと私たちをこう作り支えてくださる。そこにこう信仰と希望を持って歩んでいきたいということを私自身教えられます。ここまでにしたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に足らない取り次ぎでありましたけれども、どうぞ神様は顧みてください。私たち神様が人間を作ってくださったその目的ということを、見てまいりました。どうか、本当に私たちが生きている一つ、また成している一つの一つのことが本当に神様の目的にかなっているのか、またそれが神様のご存在を表すために、また神様に応答するために、役立つものとなっているのか、どうか顧みながら、また神様ご自身がそれを示してくださり、その役割が与えられていることの際はどうか覚えていくことができますように導いてください。弱い私たちですけれども、どうか助けてくださいまして、どうか御言葉に支えられて、神様が与えてくださった生き方をどうか、成していくことができますように、どうぞ支えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。